スーパーヒーローファクトリー特別企画
昭和ヒーロー大全集。
はい、ネクストヒーロージェネレーション、メタルヒーロートーク、イエーイ。というわけで、今回は特別企画としまして、いつもね、やってる昭和ヒーローと、ね、平成ヒーローを、はい、まあ、一緒にやるという感じでやっていきたいと思います。で、今回取り上げるのは、メタルヒーローということでね。まあ、ちょうどね、ギャバンから始まりまして、まあ、燃えろロボコンまでのシリーズが、いわゆるメタルヒーローと呼ばれてるんですけども、ちょうどね、昭和から平成をまたいで、放送されたということで、今回このような形になりました。はい。というわけで、年代別みたいな形でね、まあ、まずは昭和のメタルヒーローを、はい、まあ、語っていこうということで、はい、やっぱり昭和の、
まあ、なんて言っても、
メタルヒーローというと、
メタルヒーローの元祖といえば、
宇宙刑事。
ギャバン。
ギャバン。
まあでも、新しく。
やってますよね。
装着ですね。
はい。で、その後、シャリバン、シャイラーと、ね、来ましたけれども。
宇宙刑事シリーズ3部作ですね、この。ギャバン、シャリバン、シャイラーっていうのは。
大名詞ですね、メタルヒー
ロー。メタルヒーローといえばっていう感じですよね、これ。の
ギャバンを最初に見たときに僕が思ったのが、目の部分とかは割と、あの、戦隊っぽい、うん、あの、ゴーグルタイプ、うん、なんだけど、口の部分は仮面ライダー、うん、みたいなね、フラッシャータイプ
の、はいはいはいはいはい、
ね、デザインでね。で、しかも、布の部分が少ないっていうの、う
ん、の部分が
頭から足の先まで、全部なんかこう、硬質なコスチュームっていう。
はいはい、
ギラギラです
ね。ね、当時は斬新でしたね。
いや、もう何もかもが斬新やったよ、あれは。
まあね。
うん。なんか新しいの来たって感じやったんです
よ。そうですね。
なんか、
今見てもそう思いますよね。なんか斬新なデザインだなっていうのは。
ちょっとやっぱり、スターウォーズみたいなのが、ちょっとこう、
まあまあ、ブームやった。
あるのかなっていうのはありますけどね。なんていうのかな、戦闘機っていうのも、ちょっとこう、スターウォーズっぽい感じはしましたし。
うん、そうそう、なんか。
と、なんかこう、宇宙空間を飛び回るシーンとかがね。
サイバリアン。
いや、当時の特撮では、あっこまでできたって思うんやけど。
ねえ、すごくやっぱりこう、合成技術が、ふんだんに使われてたなって。
いや、あれはすごかった。うまい。
キアンは、その、ギャバン、シャリバン、シャイラーに対する思い出みたいなのはある？
だから、ギャバンを、だから、見たときに、大場さんやったやんか。
はいはいはい。
大場さんといえばもう、あの、バトルフィーバー、ジェイ。ケニアとかさ、
そうそう、
ベンチブルーの。あ、もうまたこの人が、なんかやってくれるんや、と思って、うん。
結構放送された年代も近かったし、で、やっぱりバトルケニアにしても、デンジブルーにしても、5人の中で、一番なんかやっぱアクション要素っていうのが、
そうそうそう、
高かったよね。
うん。だからこの、またこの人、どんなアクションするんかなとか、まあ、ちっちゃいながらも、なんか、アクション、この人どんな、すごいアクションする人やなって思いながら見てた記憶がある。
で、大場さんって、役者と変身前の、あの、姿と、あとスーツアクターも一緒にやってたっていう。普通は、スーツアクターと役者はもう別の人がやるっていうのが定番なんだけど。
まあ、でももう、大場さんはもうジャックのエースやから。自分でこうこなせる。
こなしてしまう
んちゃうもん。
で、その、ゴーグルの奥に、こう、光る目が、
はいはいはい、
普段は真っ黒なんだけど、こう、
そうそうそうそう、
いざっていう時にはこう、
ダイナミックする時なんかもう、
そうそう、目がね、輝くっていうのはね、かっこよかったよね。やっぱり、なんて言っても、この、ギャバンに影響されて、ハリウッドで作られた映画が、あの、ロボコップ。
言われてますよね。
言われてるぐらいなんでね。あの、ハリウッドにも多大な影響を与えたヒーローという。
はいはい。
ことでね、まあ、ギャバンから、メタルヒーローっていうのがシリーズ化されてね、しばらく続くわけなんですけども。
うん。まあ、とにかくだから、斬新で、かっこよかった。
まあ、そうね。
新しい切り口でしたよね。スーパー戦隊、ウルトラマン、仮面ライダー、うん、中に入ってきたメタルヒーローはかなり斬新なものでした。
そのどれでもないヒーローっていうね。う
んうん、どれにも当てはまらないっていう、うん、斬新なシリーズでしたね。
まあその後ね、やっぱりギャバンがヒットしたので、シャイダー、うん、シャリバンと、もう3部作を続くんですけども。
まあシャリバンはね、赤かったやんか。
うんうんうん、
急に、急に赤かったっていうのはおかしいか。
でもなんかこう、ギャバンはこうシルバー一色だったけど、うん、この赤が入ったっていうのがね、おおってなんかやっぱり映えるんだよね。
メタルレッドですからね。うん、
ただの赤じゃなくてね、そうそう、闇に映えるっていうんですか。だから暗闇のシーンっていうのかな、夜のシーンで撮影されることが多かったですけど。
ね、
でやっぱりこう電飾がね、もうキラキラキラキラって輝いてね、うん、すごい綺麗やったっていうのが、
うん。
あとまあその夜もそうなんだけど、シャリバンクラッシュのシーンなんで。夕日をバックに、
ね、
ね、ズバーンって切るシーン、ね、うん。あれもまたかっこよかったよね。
時代劇っぽかったね。
そうそうそう。ギャバンはなんかこう、どっちかっていうと夜空っていうイメージ、
うんうん。
星が輝くみたいな感じだったけど。
あとね、
シャリバンもやっぱ赤つながりでね、夕日をバックに、ズバーンって、シャリバンクラッシュっていうシーン
が。かっ
こよかったね。あとは、だからあれよ、ギャバンとシャリバンが、こう共演する
回と
か、はいですね。
うん、やっぱりこのダブルライダーを彷彿させるこのシチュエーションが、待ってましたって感じだったもん。子供心に。
ね。
うん。やっぱ子供っていうのはやっぱ今日このなんていうのヒーロー同士の共演っていうのかな、そういうのを結構好きやん。やっぱり。うん。
また変身する人もね、大場さんが。なんていうか、男臭いっていうか、もういかにもこう、男っていう感じの、一種泥臭い雰囲気があったのに対し、シャリバンの渡里さんがね、またイケメンで。
ああ、渡里さんも、
イケメンです
ね。今で言うとイケメンかな。うん。
その
でもイケメンやけどちゃんとアクションもできるし。
そう
なん
です。
で、またギャバンとシャリバンってね、もう繋がってたんだよね。
そうそうそう。ギャバンの最後の方で出てくるんだよね。
最終回で、最終回か、まあ、最後の2話ぐらいでもう出てくるんだよね。
出てくる。
で、その時はまだ普通の人っていう感じで。
バッファローダブラでしたね。なんか襲われて、
ね、
重傷ってしまうのが実は後のシャリバンって
やつ。そうそうそ
う。
その時に、まあ、ギャバンに助けられて、
助けられるっていう。
で、それをきっかけに、こう、宇宙刑事になるっていう。ね、で、ギャバンの後にもすぐに、もうシャリバンが始まってっていう。いかにも、こう、後を
継ぐ感じ、
ね。継ぐっていうの、うん、意志を継ぐみたいな感じのストーリーがね、よかったなぁ。
素晴らしいですね。
はい、思いまして。で、その後に登場するのが、はい、シャイダー、ね。
シャイダー。シャイダーはだから、青色？
そうそうそうそう。
赤に対抗に対しての青色。
メタルブルー。ね。
焼結。
そうそう
そう。おいよ、そうですね、焼結。
うん。
そうですね。
で、また、この、ギャバン、シャリバン、シャイダーになるにつれ、だんだんとこう、やっぱり、流線形になっていくっていう。
そうですね。
ね。
うん。
ギャバンがどっちかっていうと、こう、角張ったイメージが、に対して、うん、で、シャリバン、シャイダー、となるにつれこう角が丸くなってくるん
ですか
ね。そういうデザインの変化っていうのに注目する点だと思うし、でまたこの3人が並ぶシーンがあった。
最終回に最終回かな、最終回後にやったよね。
そうですね。
一回だけ。
その時にやっぱりシルバー、レッド、ブルーっていうこの3色の輝きがね。
たまらない
かな。っていう感じで、
子供の心にやっぱりこう燃えるもんがあるよね、この3人は。だから仮面ライダーでいうと1号2号 V3 みたいな感じだもんね。
並びね。
メタルヒーローの昭和ってどこまでだったっけ。
メタルヒーローの昭和はだから
ジライアン。
ジライアン、
あ、はあ、はあはあはあ、 ジライアか。うん、じゃあ、その後に、ちょっとね、宇宙刑事シリーズはもうその3部作で、ちょっと終了したと。
うん、あ、宇宙刑事シリ
ーズ。うん。あとを引き継いだのが、居住特捜ジャスピオン。
ジャスピオンですね。
っていう作品なんですけど、まあね、正直、ちょっとこの、ジャスピオンでちょっと離れてしまったっていう、お様も当時。
ジャスピオンはあれですね、なんか急にロボットも、怪獣もみたいになったんちゃ
う？まあ、最初の頃はね、ちょっとこう、そういう雰囲気もありましたよね。
ただ印象的なのは主人公が、すごい髪、アフロの髪。っていうのはもう、あれはもうインパクト大でしたけど、
大
です
ね。インパクトは大だったけどね、お子様目線で見たら、あのアフロヘアはどうやったんやろうっていうのがありますよね。
D&B の片割れやと思う
よ。洋七さんですかね。
洋八の。
洋八さん、
うん、なんで急にこの髪型なんやって感じでしょう、多分。
当時別にアフロヘアが流行ってたってわけじゃないよね。
すでに人事件を終えた感じ、なんか爆発に巻き込まれて帰ってきた。
まあね、ジャスピオン自体がそれもあってか知らないけど、ちょっとコミカルな感じだったよね。
まあ、ジャスピオンは俺もさすがにちょっと見てなかった。
まあだからそうやな、ミキアンなんかはもう、宇宙刑事シリーズが終わって、ジャスピオンが始まった時に、あれっていう感じで。
とりあえず見たんやけど、あれって思った。
ちょっと離れちゃったタイプ。ちょっとね、やっぱりこう、等身大ヒーローに怪獣を出すっていうのに、ちょっと無理があったのかなっていうのが。う
ん、でも、なんかあの、戦隊もんでロボットとか出るとか、その流れやと思うんやけど。
まあそうなんだけど、
なんか違う感じがした。申し訳ないけど。
とにかく巨大ロボットが、ちょっと言うほどかっこよくなかったっていう。あの、中に人が入るタイプ、違うわ。ジャスピオンは一応着ぐるみタイプのロボットやったのか。どっちかというともうシャバンやって、ギャバン、シャリバン、シャイダーの巨大メカ系は、中に人が入らない系が多かったっていうかな。ちょっとだからこう腕が細くて、なんかメカメカしかったりとか、なんか腰にやたらでっかいものがついてるとか、なんかそういう、こうなんていうのかな、こう着ぐるみロボとはちょっと違う魅力はあったと思うんだけど、まあね、アイテムもまあ別にでかくはなかったし、だからそういう点ではまあそのバランスが絶妙なバランスが保てたのかもしれないけど。まあね、ちょっとこう、居住特捜ジャスピオンに関しては、いまいちちょっと、見てなかったなっていう、声が結構。
まあ、再放送があれば、まあ、見るとは思うんだ
けど。そう。
改めてチェックしたい作品では。その後の時空戦士スピルマン。
スピルマンでね、またちょっとこう、人気が回復したっていう感じが。
まあ、これはなんて言ってもね、兄が出てる。
そう。
兄がまた出てくるっていう。
宇宙刑事シャリバン。
兄
役者。シャリバンじゃないや、シャイダーで。人気を博した。
兄が出てくるっていうんで、ちょっとこう。ちびっ子ファンはちょっと、
ちびっ子ファンと。だけじゃなく、ね、お父さんたちも、ミニスカート。のね、こう太ももをあらわにした、あのスタイルに興奮したんじゃないかなと思います。
それもあれでしょうね。森永さんもそうやけど、やっぱり曽我さんの復活もちょっと。曽我町子
さん。曽我町子さんね。そう。曽我町子さんがまた悪役で出てきたっていうのもありますし。で、またのヒーローがね、渡部さんが。
シャリバンの人が。
そう、シャリバンの人が、役を変えて、再び、ね、ヒーローを演じるっていうことで。結構、その、シャリバンのイメージがあったっていうのもあるんですけど、ただ、もうその、シャリバンの渡里さん、シャイダーの森永さん、で、もう、大ベテランの、曽我町子さんっていう、で、豪華キャスト、でしかもそれだけじゃなく、ダイアナっていうヒロインも。
ダイアナ良かった。
でね、その一人のヒーローに二人のヒロインっていう構図が
ハーレム
ですね。まあ、今で言う、まあ、ハーレム両手ハーレムまではいかなくてももうね両手に鼻状態で戦ってた。しかもそのヒロイン二人が共に変身するのよ。
そうなんですよ。
なんでね、後半はその三人で変身して戦ってたんですよ。あの怒涛の展開はすごかったよね。で今でもやっぱりスピルバンは名作だと
言われてます
ね。言われて
ます。ちなみにこのスピルバンっていう名前はね、スピルバーグから取ってる。
まあまあそうだよね。
うん、
結構このメタルヒーローの初期のメタルヒーローって、
あ、ギャバンもそうやけど、
人の名前から、ね、
うん、
取られたりとか。
ギャバンとシャイダーはそうやね。
もうそうやし。ジャスピオンはどうやったのかな。
ジャスピオンはジャスティス&チャンピオンでジャスピ
オン。ああ、そういうことなんだ。別に人の名前じゃない
んだ。今はさ、デニーロにする予定やったやつ。
ああ、なんか言ってたね。宇宙刑事デニーロやったっけ。ロバートデニーロから取ったって。でもそれをボツになったというね。うん、はい。
まあそういう。
まあね、スピルバンで、
まあ一気にね、また持ち直した
んですけど、その後に作られたのが、今度はロボット、
うん、
ロボットヒーローが再び復活ということで、まあこの番組でも何回かちょっと取り上げたんですけど、うん、超人気メタルダ
ー、
まあ基本は、あの、人造人間機械だとか、ゼロワンとかのね、まあ流れを組むけども、まあ石ノ森章太郎原作ではないという、まあ東映オリジナル作品っていう形だったんですけど、でもまあ蓋を開けてみたら非常に機械だっぽかったけどね。
まあ、はいはいはい。
で、何がこの番組の特徴かというと、敵のね、ネロス軍団っていうのがあったんだけど、そのネロス軍団のドラマがすごかったっていう。
設定を主に重点に置いてる。
いや、まあ、前半はね、そういうところもあったね。うんうん、で、まあ、敵の中にも、まあ、敵側も、まあ、一枚岩じゃなくて、おのおのが、いろいろな、やっぱりこう、思惑を持ってたっていう。
うん。
で、そういうゴッドネロスに忠実なやつもいれば、ちょっとね、こう、反発するやつもいて、
うん、
で、流れに身を任せるやつもいて、みたいな。
ね、いろんな、ね、思いが交錯する。
そうそうそう。で、うん、しかも、女性戦士もいたし。
そうね。女性戦士いました。
で、その、あれ、全部なんだろう。ロボットだけじゃないけど、あ、でも、その、ロボット同士の恋愛とかも描かれてたよね。
ね
なんかね、ちょっとやっぱり子供心。いやもうその頃は僕子供じゃなかったからね。高校生ぐらいだったからね。割とちょっとこう、物心どころか、ちょっとその特撮を卒業しようか否かっていう時期だったから、うん、で、メタルダーを見て、ああ、面白いじゃんとかって思って、またこう、特撮にハマったっていうのもあったし。まあ後半ちょっとね、視聴率とかおもちゃの売れ行きが芳しくなかったということで、ちょっと子供向けにアレンジして。
掛け声とか好きでしたけどね、
あと、メタルダーの仲間が増えたりとか。
メタルダーって変身するとき、なんか、イカル。イカル。
ドキッてするっていう。え、だいぶ、ありましたよね。
で、まあ、後半はちょっとこう、メタルダーサイドのドラマがちょっと、重点的になったっていう感じがしました。で、ネロス軍団が、個々の葛藤っていうところから、ちょっとこう、ちょっと、あ、やっぱりこいつらは悪者やったんやっていう雰囲気に。ちょっとこうシフトチェンジしたっていう感じがあって。まあね、トータル的にそんなに言うほど悪い結果にはならなかったらしいんだけど、うん、その時のちょっとこう、なんていうのかな、煮詰まり感っていうのは、やっぱり東映サイドの運営に見受けられてたっていうのがあって、うん、で、その、メタルダーっていうのがもう、第1話からいきなり金をかけてきたのに対して、その後に作られた、世界忍者戦ジライア。
ジライア。
これがね、まあ、またね。
なんでまた忍者なんやっていう感
じがするんだけどね。のもあるし、なんだろう、こう、コスチュームに羽をかけなさすぎっていうの、なんかこう、全身タイツにマスクをかぶっただけみたいな。キャラクターがね、
増えていて、
おやおやっていうのはありました。
忍者なのか、
予算削られちゃったとか、
忍者なのかって感じしますもんね。
なんか、その年がソウルオリンピックで、なんか、したって、忍者が版オリンピックってコンセプトから来てるらしいっていうのは、俺なんかね、詳しい人が聞いたんですけど。
まあ、世界忍者戦っていうこと
ですね。そうそうそう。そのノリで行って、地雷みたいな。
世界各国から忍者が集まってきて、で、日本誰が一番強いのか。
日本といえば忍者だろうみたいな流れで行ったっていう。
でもこれ本場の忍者の人出てるんですよね。
そう。
あ、そうそう。小隠れ流の師範の方がね。
ちゃんと出てやってる。
なかなか。
いまだに論争になるときありますよね。ジライアはメタルヒーローなのかとか。
ああ、確かにメタルっぽくはないですもんね、この。
二段変身したときメタルっぽいかメタルヒーローじゃないっていう結論行き着いてしまうって毎回喋ると。
二段変身そうかね。まあでもこう、目のところに何かこう、つけて、ウルトラアイみたいなのつけて、で、こう、肩っぽくがついたみたいな感じのね。
口ついてみたいな。うん、
口はなんかこう、布製っていうの。だからこう、レインボーマンのマスクみたいな感じで、喋ると口のところがもごもご動くっていうね。うん。だから表情はすごく出しやすかった。
出しやすい。
目力と、こう、口のこう、ま、一応布は被ってるんだけど、なんか喋るともごもごするっていう感じ。っていうのがあるから、すごくこう、表情、
豊かな
ヒーローなのかなっていう。
でもこのジライアは、すごい設定やで。聖徳太子がロボット作ってるんで。
ああ、ああ、ああ、ああ。でもね、後半なんかそんなロボット出てきたね。なんかこう、鎧武士みたいな。鎧武士。
聖徳太子の鎧武士やんで。
なんてこった
の。ね、設定が恥をしてたような気もせんでもないけど。まあでも子供に、こう、訴えるにしては分かりやすかった。
分かりやすかったんでしょうね。
感じがしますけどね。まあでも結構、ジュライア好きやったよって、よく見てたよっていう人は結構多いですよ。
ジュライア歌が好きや
ん。ジュライアいいっすね。歌も好きですよ。忍者とか好きなんでね。
で、まあ、ジュライアでちょうど平成が終わる。昭和が終わるっていう形かな。で、ジガンで再び、なんかこう、ロボットヒーローがなるんだけど、
でしょ、ロボットが向こうで、
はいはいはいはい、はい。
宇宙の逆輸入みたいな。
なんか逆輸入っぽかったね。だからギャバンに影響されて、ロボコップができた。そのロボコップに影響されて、ジバンができたみたいな。そういう流れがありましたよね。ただ、ちょっとこう、ロボコップと違うのが、人間体に変身するっていう
のが。まあ、日本はやっぱ変身っていうのは、
そこは重要なんですよね。
うん。
だからそのね、こう、ロボットが、なんで人間に変身するのっていうのは、うん、僕だから、メタルナーの時点で高校生だったから、うん、ジバンが始まる頃ってもう社会人だったんですよ。だから社会人目線で見るとさ、やっぱり、まあ、ロボット、が変身するって、で人間体の時はもう本当にこう普通の人間やったでしょ。
ただただ人間でした。
特にこう例えばメタルダーって人間体あったけど、
メタルダーは
でもなんかこうすごいなんか最初の頃って人形みたいな人だったやんか、こう表情もあんまり出さないし、でまあ喋る言葉は片言ではなかったけど、何にも知らない生まれたままの人っていう。
アマゾン、友達。
ああ、まあまあまあ、そんな、
そんな感じ
ですか。で、そっから、こう、徐々に、こう、知識、仲間とか増えていって、知識とか得ていて、徐々に人間臭くなっていくっていう。でも、最後の最後は、やっぱり、俺はロボットなんだ、みたいな形。人間とは一緒に住めないんだ、ってことで、 なんかこう、分かれていくっていうね、ちょっと悲しい感じの終わり方だったんだけど、ジバンは、なんか、常にこう、ました、このみちゃんちっちゃいね、女の子がいて、その子と常に一緒っていう。う
ん、で 恋人やから、ちゃんと。
恋人なの小学校
ロボットやから、相手は。ロボットやから。ふたもロボットやから。普通の人間、普通の人間で考えると、ちょっと、あれかもしれないけど、ロボットやから、変違う。
恋人。いや、でも、その、やっぱり、このみちゃんじゃないけど、このみちゃんと演技しちゃった時の、やっぱ表情とかセリフとかは、人間やんっていう。完全にあれはだから人間やったよね。
でも、機械だって時も、ドラマの時にも。
まあね、人間臭いっちゃ人間臭かったけども、
まあそう、あんまり。
まあでも、まあ機械だわ。
評価的には。
人間やからさ。人造人間だから基本人間なんよ。で、こう、戦うときにスイッチを入れろと。そしたらお前はチェンジするんだ、みたいな。だからもう基本人間体で、戦闘時にロボット体系にチェンジするっていうのがあったけど、一番の場合は、別にそういうイメージなかったよね。だから人間なのかロボットなのかがちょっといまいちよくわからなかった部分。
捉えにくかった。
捉えにくいなぁというのがあって。なんで、僕はちょっとその、また後で出てくるけど、そのジャスピオンの方が、ジャスピオンじゃないや、
ジャンパーソン？
ジャンパーソン、ジャンパーソンの方が好きなんだ。
ジャンパーソンは人間体がないもん
ないですよね。
まあ、ジャンパーソンの話はちょっとまた後でするとして、一番の後？
ウィンフテッ
ドのが、
ウィンフテッド。
で、そこでまた、その、なんやろ、レスキューシリーズっていうのかな。
レスキューポリスシリーズ。
そうそう、レスキューポリスシリーズ、ね。その、トミカのレスキューじゃない。はい、東映のレスキューシリーズ3部作っていうのができまして、で、第1弾として、
オッケー、ウィンフテッド。
はい。
ね。というと、やっぱりあれですよね。宮内。
いやね、ここからちょっとね、3部作、東映のレスキューポリスシリーズっていう感じでね、また 3部作続くんですけど、その第1弾として、ウィンスペクター。とにかく、この番組で最初、びっくりしたのが、悪のモンスター、軍団っていうのかな、いわゆるその宇宙から攻めてきたとかそういう着ぐるみの敵が出てこなかった。
来ない。
そうそうそう。
一切出てきてない。
だから人間犯罪。
普通のこの刑事ドラマみたいな展開に SF 要素を盛り込んでるっていうことかな。
そうそうそう。だからちょっとこう、特殊な犯罪っていうのかな。科学がちょっと発達して、犯罪も、ちょっとこう、レベルが上がって、手に負えない犯罪が増えてきたと。で、その犯罪を防ぐために設立された
敵ですね。確かにですね。
で、また、ここでね、ちょっとこう、中年になった宮内さんのイブシギンの演技が。
中年って。まだまだ若い方よ、本当に。
まあ、ミキアンの目からすればね。っていうかまあ、今の、俺らの方が、欲しくってるよな。
だって、宮原さんこれ、アクションしまくっとったんちゃうこれ。まだ若い。
だってもう、参謀長官っていうか、なんかそういう立場やったやろ、長官みたいな。
長官みたいな立場でしたね。
まあまあ、長官っていうか、警視長官ではない。そこまで言ってない。そこまでは言ってないけど。
うん。ミステッターに関してはね、相方が大好きやったっていう。
相方ああ。
バイクリとウォルター。
あ、じゃなくて、ヒーローの相方。
そうそう。
バイヤーの。ウォルターっていうね。だから一人の人間が変身するヒーローに、二人っていうかな。二体のロボットのヒーローがサポートするっていう形ね。
バイクル好きでしたね。
バイクルね、名古屋弁が良かったね。名古屋弁を喋るヒーローって初めてやったかな。
ある意味ご当地とも出てますよね、
バイクル。まあまあまあね。うん、で、またね、このバイクルが、オープニングか、エンディングかな、正しい標準語っていう本を読んでるっていうシーンが、あれがよ、面白かったな。
ファイヤーについていくわ、みたいな。歩き方も特徴的な。
あ、はいはいはい。はいはい。ジャンプするとき、なんかこう、
腕ぐるぐる。
手を横にして。
うん。
動くときにいちいちがチュイーン、チュイーン
ってなんかトトメスみたいなジャンプの仕方や。
トトメスって。なんていうの？あれだよ。なんかこう、いわゆる、フーっていう。
中国飛びじゃない中国飛び。わからない。
わからんけ
ど。わからない。何飛びなんやろ、あれ。なんかでも、
動きがもうパントマイムみたいですよね。
まあまあまあ。
ほぼメカみたいな、ギュッと動くっていう。特徴的なみたいだったので、バイクルの武器に関して持ってたと思います。肩についてるんです、ね、うん、
当時ね、僕が思ってたのが、まあ、僕もその当時はもう子供じゃなかったんで、うん、変形して欲しかったなっていうのはあった。
あ、
うん、だから今の映像技術でやると、まあ、CG で簡単にね、こうバイク形態とか、飛行機形態に変形させられるんだろうけど。
今でチダニックできないわけです
。そうそうそうそうそうそう。
でもあれやん、ザボーガーとかと一緒になっちゃうの。
ザボーガ
ー。まあそうなんだけど、でもバイクルは完全なロボ、バイクには変形せんから
。そうですね。そう、ペタッと。
一応バイクロボットっていう設定だけど、こう、うん、普通にこう腹ばいになるっていうの。
腹ばいになってお腹
の。腕の車輪で走るみたいなのがあって、それがちょっとこう、っていうのがあった
けど。バイクねーっていう。
で、ウォルターもこう、羽がついて飛ぶんやけど、うん、飛ぶだけっていう感じ。
そうね。
あんまりこう、走ることとか飛ぶことを活かせてなかったかなっていうのはちょっと残念な点やったと思うけど。まあでも、それを、うん、
まあそれをね、
でもね、なんていうのかな、普通のこう正義対悪みたいな構図じゃなかったのが、
うん、
面白かったな。
そうですね。うん、まあなんていうの、宮尾さんが出てるからね。
そこはもうね、ミキヤンさんを押して、
ミキヤンはもう宮内博士さえ出てれば、
それだけで名作ですね。
で、その、続編として作られた、特急指令、ソルブレイン。
ソルブレイン。ね。宮内三部作の、ね。はい、
まあ、ソルブレインね、ちょっとこう、ヒーローとしては、独特のマスクっていうのが
ね。
なんかザクみたいな顔してたよね。
コースついてましたからね。
あ、ついてた、ついてた。はいはいはいはいはい。
だからまあ、リアルっちゃリアルなのよね。やっぱりこう、なんていうのか、火災現場とかに突っ込むんだったら、ああいう、なんやろ、酸素ボンベみたいな、デザインの方がリアルなんじゃないかな。
さっきのウィンセクターは、警察、特別警察。
そうそうそう、特警っていう、特別警察っていう。
これは、救助。
救急、うん。まあ、特急指令。特別救助かな、
うん、救助の方やから、
救助
の、うん、
だから、より、その、レスキュー隊っていうのかな、
レスキューの方にシフトしてるんちゃう、
そうそうそう、うん、だから、インスペクターで警察組織を描いて、ソルブレインでは、救助組織っていうのかな、を描いたっていう感じ。でも、両方とも宮内さんが。
まあ、宮内さんが、まあ、一緒のキャラ一緒の名前で一緒のだから、ね。
そうそうそう。まあ、同一人物だから、シリーズも当然繋がってるっていう。う
ん。だから、オープニングとか、かっこいいよね、宮内さん。うん。
やっぱり独特の芝居がね。
もう、もう宮内さんがこう、出てくるだけで、画面がピシッと。
あるよね。いや、どんだけ好きなんや、宮内さん。
その前にも、選手いました
ね。そうね。
ジャンヌ。
ソルジャンヌっていうね。まあ、女性が出てきて、最初は変身しないんだけど、
そうですよね、
中期ぐらいから、ソリッド、スーツを着用して戦うようになる。
確かウィンスペクターはいないんですもんね。女の変身するキャラクターって
。うん、ウィンスペクターはいないね。
うん。そうね。見たの
あと、ソルドーザーっていうロボットが出てきて。
なんかいましたね、大きいの。
そう、うん。あのキャラクターも良かったけどね。
いいですね。
で、最終的に、その、ドーザークローラーっていう、重機タイプの姿に変形する、うんっていうのがあったけど、本人がね、最初すごい嫌がるんだよね。
そうですね。
なんかそういう、戦うためのメカにはなりたくないみたいな
感じ。
その辺はちょっとこう、ロボット刑事とかを思われてるのかな、みたいな。
でも結局、ロボット刑事、いやしながら、やっても、
だから結局は、だからやっぱり、強い敵と戦うためには、やっぱり力が必要やと。仲間を守るための力が必要やから、まあ、最終的には、その兵器になるみたいな。ね、まあ、出演してくれました。
は
い。で、またこの、ソルブレイン。もうほんと、クライマックス、後半になるとさ、ウィンスペクターの主人公が出てくるのよ。
出てくる。
そう。だから、
ナイトファイヤーって名前に変えて出る。
変えて
出る。ウィンスペクターの時はファイヤーやけど、
パワーアップして帰ってくる。
そう。ソルブレインではナイトファイヤーってパワーアップして出てきて、またこのナイトファイヤーがかっこいいのよ。明るいでさ、で完全に主役食われたよね。おーいとかね。これナイトファイヤー主役ちゃうのみたいな。
でも、なんやかんや言うても結局、ミャウさんが持っていくんやけどね。例えば、ミャウさんが出てきて。
素晴らしい。勝てない。
ミャウチ番組やなって思って、終わって。
で、その、ソルブレインの後に、制作されたのが、今度は、特装、エクシードラフト。
まあね、これだけ、ミャウさんは出てん、
まあまあ、最後の方にちょこっと。
最後の三部作だけ。
そう。
リターンズ
で。一応まあ三部作っていうことで、世界は繋がってるんだけど、矢内さんがもうちょっと、ね、すごい偉い人になったっていう、設定で、前のその、いわゆる、宮内さんのポジションに別の人が、入って、で、その人が結構こう、なんやろ、ヒルアンドンな人なんだよね。よく言えば、パトレイバーの後藤隊長みたいな、ひょうひょうとした感じだけど、ちょっとね、こう、ちょっと年配の人やったっていうのもあって、ちょっと頼りない雰囲気があったよね。
なんで宮内さんじゃないんかなって。偉くなったとはいえさ。
うん、宮内さん、だから、忙しくなったよね。
あ、
うん、この頃には別の仕事があって。でも、こう、後半の頃はなんとかスケジュールを合わせて出演してくれたけども、ちょこっとだけ。
最後の3部作ね。
そう。まあ、ね。まあ、そういう点ではちょっとミキアン的には、いまいちやったんかなという感じはします、
ね。てか、これはあれやね、スーパー戦隊っぽかったよね。
そう。
スーパー戦隊っぽい。
やっとこさ3人の、
戦隊。ああ、なるほど、そういう意味でか。うん、これは、スーパー戦隊というよりも、ちょっと超人ビビオンみたいな、感じがあったかな。3人の構想が。まあ、スーパー戦隊で言うと、サンバルカみたいな感じなんやけど、で、エクシードラフトね、特徴的なのが、初めて、なんていうのかな、目の部分のゴーグルが、黒じゃないっていう。
黒じゃない。
なんだろうね、
あれ、どっから見てるんだろう言ってたよね。
ん？
どっから見てるんやろ。
そう。どっから覗いてるんだろうっていうのが、当時すごく不思議やった。まあ、今考えたら、多分、 まあ、どこで、どっからでも覗こうと思えば覗けれるんやろうけど、
うん、
多分、なんかこう、スリットが入ってたんじゃないかな。
です
か
ね。
溝があって、で、その、わずかな隙間から覗いてたんじゃないかな。
斬新なデザインですよね、これもまた。
だから、とにかくこの、ね、あの、目の部分が黒くないっていうのが、
斬新
な
デザイン。
斬新やったなっていうのもあったけど、でも、後半、なんか普通のデザインになっちゃった。
そうそうそう。ね、黒目に、黒ライン。
の黒多い、あの、ゴーグルタイプの顔になったから、
おやれ
とかって感じ。やっぱり評判良くなかったのかなみたいな。あとその、トライジャケットっていうのかなを装着するシーンが、その車の中っていうのがね。うん、それはもうこの、あの、車っていうか、その、何や、トラックみたいなやつのかな、うん、っていうのが、やっぱりこう、子供的には、いまいち、やったのかなっていうのがあるよね。
まあ、
こう変身
って言ったもんなんか
瞬時に変身するっていうのが。
子供心をつかむ
に。ジャッカー戦略隊のあの変身シーンみたいな感じで。
ジャッカー。
うん、
それもまあ見せ方にもよるんやろうと思うけど、さすがに3年もそれが続くと、ちょっと厳し
くなるし。しんどくなってくるっていう。
で、まあ後半。
うん。
なんかこう、パワーアップしちゃうんやけど。結構いいかなっていう。
まあまあ、結局パワーアップはするよね。
まあ、で、まあ最後に、まあちょっとこう。
でもやっぱり最後はやっぱミアウさんが持ってい
く。出てきて染みるっていう。
結局そうか。ビッグワンみたいなもんで最後はやっぱり持っていくのはミアウさん。
ビッグワン。彼なしではですよね。
ミアウさんなしでは。語られませんね、この三作品は。
で、その後に登場するのが、先ほども言った、特装ロボ、ジャンパーソンです。
好きでしたね、ジャンパーソン、本当に。
これはですね、まあ、いわゆるロボットヒーローものなんですけども、うん、ジャンパーソンの特徴としては、人間体がないという。
簡単
だ
った。そうそうそう。ずっとロボットに、まあ、ロボット刑事の、
そうですね。
あれでしょうね、多分。
まあ、そうでしょうね。
マジでしょうね、完全に。
そうそうそう。普段は、下半身って言えへんやろ。
だから、ロボット刑事
みたいな。頭以外は、なんかこう、
スーツ着てるんでしょうか。
ジャケット着てるのよ。
ジャケット着てるよね。
うん。
で、帽子かぶってるよね。確か。
そうそ
う
そ
う。うん。
ジャケットというか、ジャンパー？だから、ジャンパーソンっていうのが、言ったら、ジャンパーとパーソンなんだって。
うん、なるほど。
だから、ジャンパーなのね。ジャンパーを着てるロボットみたいな。
ジャンパー。なるほど。
だから、その、最初は、まあ、頭だけヘルメット被ってるけど、ヘルメットって言ったら変やけどな。うん。で、体は、普通の、なんていうか、スカジャンタイプ。スカジャン
って、ね、
そういうジャンパーみたいなのを結構着込んで、うん、まあ言ったらほら、若手刑事みたいなスタイル。
うん。このスタイルですよね。
で、戦闘になると、そのジャンパーを、バッとこう、
ほら、ロボット刑事に脱ぎ捨てるんやろ。
そうそう、脱ぎ捨てて、うん、で、なんやろ、目のところに、目っていうかこう、顔に、マスクをカポッて被せるのね。
地雷屋的なのですよね。カチャッとこう。
そうそうそうそうそう。で、もともと、その、マスクをしてない状態っていうのが、なんていうのかな、すごく人間の顔に近い造形なんですよね。で、戦闘シーンになると、その、顔の部分を完全に、なんていうのかな、あの、メタルヒーローみたいな、口の部分だけがちょっと露出するけど、目の部分とかは完全にゴーグルで覆うみたいな。うん、マスクを持って、もう戦闘形態になるっていう。
切り替えがいいです。
ほんで、まあ、人間体に変身しないから、非常にロボットっぽいっていうのかな。うん、
カード投げるのはジャンパーソンでした
っけ？そうそうそう、JP カードっていう、ね、
そうそう、
カードを投げるのね。で、そのカードにいろいろ書いてあるのよ。
この大物、殺人犯人って書いてあるの。
うん、
当時、うん、J リーグがすごく流行ったのよね。
はいはい、
流行ったっていうか盛り上がったんだけど。はいはい、で、この J リーグの、いわゆるレッドカード、イエローカードっていうのをモチーフにしてるカード
な
んです
。なるほど。
そうなんですか？そこから来てるんですよね。
そうそうそう。
あれはちょっと
で、その JP カードの中に、4種類カードがあって、モーニングカード、あとデストロイカード、キルティカード、コンタクトカードっていうのがあって、で、モーニングカードっていうのが、いわゆるイエローカード。モーニング、ワーニングって書いてる、黄色いカード。それをピシュって、
投げる。
敵に投げて、威圧するっていう。
なるほど。
まあ、警告威圧やね。
うん、
で、デストロイカードっていうのが、いわゆるレッドカード。
ああ
うん、で、もう破壊をするぞと、
うん。攻撃する。
破壊を宣告するための、うん、もうこのロボットは、もう、改心する目処がないと。
ないと、
うん。うん。改善の余地がないと。
うん。
破壊するしかないというロボットに対して投げつけるのが、デストロイカード。うん、レッドカード、ね。うん。で、と、ギルティーカードっていうのがあって、これ、なんやろ、ブルーカード。青いカードの、
うん。
うん。で、これは、殺人兵器や装置の排除を通告する際に使用されるっていうことだから、これは危険やから、排除しましょう、排除しなさいっていうものに対して投げつけるカード。で、最後にコンタクトカード。これがなんか、紫色のカードって書いてあるけど。
ほうほう。
コンタクトって書いてる紫色のカードで、これを持つ者が危険に見舞われた際、ジャンパーソンへ自動的に救難信号を発する機能を持つと。
お
だから、助けた人に手渡すカード。
なるほど。
っていう以上のその4種類のカードを総称して JP カードっていう。このカードの使い方っていうのもなかなかね、工夫されてて、へえ、なるほどなーっていうのがあって。
色も好きだったんですね。紫。
そうそう、紫色のヒーローっていうのもね、うん、珍しいよね。
ああ、
知ってるな。
紫色。そうだね。
激バイオレットぐらい違う？
そうね。かなり違うんだ。激チョッパーぐらい違う。全然違うの来たんだ
よ。そうだね。
うん。はい、バタルケニアも、こんな感じの色じゃん。
で、もう一つちょっと特徴的なのが、このジャンパーソンには敵組織っていうのがあるんだけど、あるんだけど、その敵組織が一つじゃないのよ。
そうでしたっけ？
三つあったんですよね。
ほうほうほうほう。
だからこの複数の敵組織と戦うっていうのが、戦隊ヒーロー、スーパー戦隊では、冒険者か。冒険者か。冒険者か。そうそうそう。あと、何やったっけ、転送戦隊。
ゴセイジャー。
ゴセイジャーか。うん。あれ、見られるけど、それの、まあ、言ったら先駆け的な。
先駆けです、
ね。で、その敵組織が一つがギルド。
ああ、ギルド。そ
うん。人間への復讐を目的とし、サイボーグであるベン・フジナミに、引き入られるロボットマフィアと。で、その後これがそのネオギルドっていうのに移行するんだけど、そのギルドっていう組織と、縦脇コンツェルっていう。表向きは、
縦脇。はいはいはい。デクロスの人ね、デクロスの
人。そうそう、総裁を頭とする大財閥っていう設定。
はいはいはい。
うん、で、この、縦脇、リュウザブローっていう人が、ビル・ゴルディになるね。で、もう一つが、スーパーサイエンスネットワークっていう。
うん、
で、これは、綾野浩二玲子っていう、まあ、あの人、高畑さん。
マリバロンですか？
純子って、そうそうそう、マリバロンの人。純子って書いて、
あつこって。
あつこさんやったっけ、
うん、マリバロン。
が、そうそうそうそう、演じてる人が、まあ、狩猟の、うん、組織と。
はい
はい。あんまり覚えてない。っていうか、見てない
か。まあまあまあ、見てへんから、見てへんから覚えてるわけはないんだけど。うんうん、で、この3組織があって、で、その、おのおのが、割とこう、牽制し合って、うん、自分が、こう、支配しようとする。
うん、
で、この三組織が協力することはないんだけど、うん、共通としているのが、ジャンパーソンは敵っていうこと。
うんうん、
で、やっぱりその面白かったのが、
うん、
悪のヒーローが、いるのよね、
はいはい。いますね、ダークヒーローが。
ガン・ギブソンっていうね、悪のヒーローと、さっき言った、ビル・ゴルディか。
あ、ビル・ゴルディ。うん、
で、ビル・ゴルディは、なんていうのかな、もう最後まで悪のヒーローみたいな感じ。
うん、
で、ガン・ギブソンは途中で改心する。
そう
です
ね。
うん。だから、なんやろ、昭和で例えると何、何
昭和で例えると
要するに、改心する。
タイガー・ジョー。
仲間になる。
タイガー・ジョーは、でも、改心はしてない。
そうだな。
昭和ではあんまりなかったか。
タイガー・ジョーは仲間にはなる。まあ、最終的に、目的が一緒ってこと、
ね。ああ。
かな。
うん、で、ビル・ゴルディは、あれかな。やっぱり、破壊者的なポジションかな。
そうですね。そう。とことん悪いっていう。
っていうね、のがあって。で、また、ガン・ギブソンにね、こう、パートナーがおるっていう、キャロルっていう、女性型ロボットがいて、結構このガン・ギブソンとキャロルの、なんやろ、この、恋愛って言うたら変やけど、パートナーの絆っていうのが、すごい良かった記憶があるのよね。
すいませんね、見てないから、あんまりこう、
なんビデオ出てるからできたら見てほしいけど、
見てほしいですね、ジャンパーさん。
なんかでまたこのね、ゼクロス、あ、ゼクロス、仮面ライダーゼクロスも演じた、
うん、
あの人、
神田さんやろ、
神田さんか、
あ、
うん、そうそうそう、この方が演じる、
あ、姿さん、神田とかで姿さん、姿
さん、立脇龍三郎っていうのがさ、すごいこう、いや、ヤクザっぽいって言うたら変やけど。すごい、こう、いかつい人なんだけど。ま
あ、ゼクロスやっとった時からパンチパーマン、ね。
だいぶぶっ飛んでましたからね。
ねえ。あんな顔してるのに、常になんか、ペロペロキャンディーを舐めてるっていう、子供っぽいところがあったっていうのが、すごい印象に残ってるんだけど。
この人相でペロペロキャンディーやったね。あれに近いですよね、あの、バットマンのジョーカーと
か。ああ、はいはいはいはいはい。うんうんうん。
あの感じがいいかなっていう。
そうね、だからそういう、うん、ね、敵側の組織もちょっと魅力的やったし、うん、で、またこのジャンパーソンが常にロボットだから、メンテナンスが必要なんだけど、このメンテナンスをする博士がまたこの女性の人で、で、この、なんていうのか、この微妙な、なんやろ、恋愛とは全然違うんだけど、うん、大事に、お互いに大事に思ってるっていう、感情っていうの、
うん、
が、なんかこう、良かったなーっていう。そうそう。で、まあ最終的に、その、博士、名前が西草薫さん、
うん、
西草薫っていう人が、最初はこのジャンパーソンを、まあ、直すのも、疑問を持ってたりとかしてね。うん、で、こう、葛藤しながらやっていくんだけど、うん、最終的にやっぱり正義のために私はこの力を使おうということで、
うん、
なんかこう、海外に行ったりするんだよね、
うんうん
うん。で、まあ、それからはもうジャンパーソンが一人で戦うっていう。うん、で、もう自分でメンテナンスして、もう一人で戦うっていう感じになるっていうね。
うん
う
ん
ちゃんと俺、ね、メンテナンスしてくれる人もお
ってる、ね。そうそう、うん。だからそういうのがやっぱり。
あ、まあ、マザーとか。マザー。
ロート機ではマザーでね。
マザーですよね。
修理するってやったけど。だからそういう、ね、なんかこう、ドラマがあったからさ、面白いなぁとかって思って見れたんですけどね。僕はもうそのメタルヒーロー、中期メタルヒーローっていうのかな、後期メタルヒーローなのかなわかんないけど、のシリーズの中でおすすめしたいのがこのジャンパーソンです。で、このジャンパーソンの後に制作されたのが、シリーズ第13作、ブルースワット。
なんとか戦隊ブルースワットとかついてないよね。
普通についてない。うん、カタカナの普通にブルースワットだけ。
ロゴもね、シンプルで好きや
った。そう。ブルースワット。まあ、ブルースワットっていう名前からもわかるように、まあ、元ネタというか、モチーフはアメリカのスワット部隊。っていうことなんで。
やっぱブルーっていうぐらいだから、さてブルーなんやね。
そう。だから、まあ、3人ヒーローが出てくるんだけど、3人とも青系の、
もう、濃い青だ。
で、マスクとかも、 共通のマスク、うんうん、使ってるんで、そのあと微妙に色が濃いとか淡いとかの違いぐらいしかなかったから見分けがつきにくいっていうのがあって、
だからブルースワットやけど、うん、超人ビビューみたいにズシンバシャンとかじゃないやん。
じゃあ何？完全にこう個々が目立つタイプじゃなくて、だから本当にこう三人が三位一体で行動するヒーローっていう感じ。じゃあ三人いないと意味がないみたいな最初はね。うん、後半はちょっとね、一人だけちょっと目立つんだけど、主人公だけが、
うん、なんでこったっていう。
そうそう、ハイパーショーっていうのに変身して、
目立っちゃうんだけど。ぐらいの勢いだ深いダイビングして3人ぐるぐる回ってるの、あれどこ行ったぐらいの勢い
で。ああいうね、なんていうのか、今までにはないアクションっていうのが。
そうだね。バイクに銃取り付けるのそうですよね。
そうやね、うん。
スワットっぽいのかな。
そうそうそう。なんかこう、リアルな。
そうですね。
うん。
いや、ほんまに、
戦いが。
ほんまにこれできそうな感じ。
そうですね。近
い感じがするよね、この、
一応スープロジェクターとか
あ
ちょっと。
まあまあね。だから、マスクは、あそこまで顔を隠す必要はないかもしれないけど、ね、うん。
可能な範囲なんですね。
可能な範囲としては、うん、まあまあでも、スワット部隊として考えたら、軽装やけどね。
だいぶ軽装ですけど
ね。かなり軽装だ。
車が積んでますよね。車に積んでますよね。
その辺はやっぱりヒーローものとして描かないといけないから、しょうがないかなっていう感じがして。で、まあ3人の主人公が出てきて、で、主人公がショーっていう、ナルミショーっていう男の子。で、サラっていう、ミスキサラっていう女性と、で、シグっていう、でシグだけちょっとこう、シグしかないよね。
シグ、
うん、本名がないっていうか、うん、コードネームしかないっていう。
あシグだけ宇宙人なんですよ。
で、そうなのよ。宇宙人っていうか、地球人に乗り移った宇宙人っていう感じかな。だからシグっていう体自体は、広瀬ゴーっていうの、うん、広瀬、あ、ゴーか、うん。広瀬ゴーっていう人間のものなんだけど、うん、広瀬ゴーはもう脳死状態になって。でも、それに、まあ、冷凍保存されてた、ゴーの体に乗り移ったのがシグ。
シグ。
で、またこのシグがね、元仮面ライダー ZO っていう、まあ、中の人っていう感じもあって、見た目も、存在感も、一番ヒーローっぽい人やったんだけど。
主人公でも良さそう。
そうそうそうそう。そうね、でもリーダー気質の人なんだけど、まあこの当時の流行りやったのかは知らないけど、ちょっとこう、おっちょこちょいで、お調子者な、なるみしょうの方が主人公やる。
この子。
そうそうそう。ね、結構、命令無視したりとかね。
お得意ですよね、お得意なキャラには、ね。
気楽、極楽な雰囲気の主人公やったけどね。だからそういう点で、このストイックなシグに、
うん、
なんか、お気楽な、ショーっていう。
まあ、だから、仮面ライダーで言うと、1号がシグで、2号が、
サラ。
主人、サラ、あの、主人公みたいな。
2号、一文字隼人ってそんなお気楽やったっけ？
もう、お気楽っていうか、ちょっと陽気なキャラクターやった。
そう
です
ね。
だって、まあ、藤岡弘氏があんなキャラクターやから、
うん。
うん、それにちょっと、変えて、あのちょっと、なんていうの、陽気なキャラにした。
もう、一文字隼人の場合は、陽気やけど、陽気の中に渋さがあったけど、
うん、
なんか、翔って、なんか、ただ軽いだけの、
うん、元気な子ですよね。
そうそうそう。まあ、元気な男の子っていう感じはしたけど、ただ、うん、まあ、彼が、うん、その、ブルース・ワットの隊員っていうのに関しては、ちょっとこう、ああ、違和感があったっていうか、ああ、なんかこう、やっぱり今は主人公はこういう人間にしないといけないのかなっていうのはちょっと。
今風なの？つまりイケメンまで言う、平成ライダーみたいな。
だからどっちかって本来はシグがリーダーで。
もうほんまはね。
うん。で、ショーはこう、なんかこう足引っ張る男の子っていう感じなんやろうけど、
うん。
彼の方が主人公で。
で、育成長劇の感
じ。そうそうそう。で、まあ、
この人の成長物語なんですか？
まあ、そういうことなんやけどね、最終的には。まあ、後半は、なんかこう、ゴールドプラチナムっていうのが出てきて、で、それと、こう、一緒になることによって、ハイパーショーになったりするんだけど、 そこからちょっとショーの性格が変わった印象があるよね。
うん、
でちょっとこう、まあヒーローっぽくなったっていう。
うん、
だから、ショーにだけこう、独自のスーツが与えられたりとかしてね。うん、ちょっとこう差別化されたかなっていう感じがするけど、やっぱりこのスワット部隊路線だけではちょっとお子様には
ちょっと受けな
かったのかなっていうのはあるけどな。好きなのは好きやけどね。
うん、僕
そういう風に、ね、うん、今リニューアルしてくれたらいいやつできそうな感じ。
できそうですね。
で、スワットブルースワットの後に登場するのが、
はい、
重工 B ファイターっていうね。
重工ですよね。
B、ファイターはあれですよね、昆虫がモチーフね。
昆虫っていうよりも、カブトムシの仲間っていうのかな。いわゆる甲虫っていうやつ。
そうですね、甲虫。
うん。だからカブトムシが二人おるのよ。
あ、そうなん。カブトムシ、どっちもカブトムシなの？
ブルービートとレッドルがカブトムシ。
うん、
で、ブルービートは、要するにオスのカブトムシ。
うん、
で、レッドルはメスのカブトムシ。
うんうん、
で、ビースタック。
うん、ビースタックです、
うん。ビースタックっていうのは、要するにクワガタムシやね、
うん。
スタックビートル。うん、だから、やっぱりビートルやから、カブトムシっていうか、甲虫なのよ。うんそう
、うん、まあだから重工っていうぐらいだから、
うん、掛け声は重工ですね、うん、
安心するときに重工ってあるんですね、
うん、でここでちょっとこうメタルヒーローっぽさが返ってきたよね、
返ってきてるメタルヒーローに募っていましたみたいな、
で最初僕この頃よく分かってなかったから、うん、その、B ファイターのブルービートの開拓屋をやった人が、うん、あ、この人あれか、大レンジャーでキーンレンジャーやった人か、思ってたのよね、ずっと。
ああ、はいはい、はいはいはい。
でもね、違うのよ。双子なのよ。
そうなんすか？
そう。土屋、B ファイターの方は土屋大輔さん。
はいはいはい。
だから言うてみればあれやんか。あれやんね、何やった、激レンジャーじゃない。もう双子じゃなかったっけ、
あれ、そう、激レンジャーの、激ブルーの方も双子やったね。
万平と。
万平ちゃんと、
もうそれ。
新平ちゃんと。そう。
秋葉レンジャーにも出てきた。
新平ちゃんの方は、まあ、秋葉レンジャーに出てきたよね。
みたいな、
それと同じ感じで、大レンジャーの方で、偽物役で出たのよ。この土屋大輔さんの方は。で、大レンジャーの方のお名前が、土屋圭介さんの方が弟。で、キリンレンジャー、カズの役で登場してて、で、それの偽物役として、大輔さんも出演して、で、それで、まあ、東映の目で止まって、で、まあ、B ファイターに起用っていう流れなんで、うん、でも本当に新平ちゃん、万平ちゃんと同じ流れやな。
なる
ほど。あとは、そっか、B ファイターの方が、博士はあの人なんだ。釣りバカ日誌の運転手の方。運転手ですか。
あ、そっかそっか。じゃあ、山口
洋
一
は、
さんは、次の方やね。B ファイターカブトの方やね。で、じゃあまあその流れでもう B ファイターカブトに行っちゃおうか。B ファイターカブトはね、ちょっとこの、B ファイターを、ちょっとこう年齢層下げたみたいな感じ、主人公も現役の高校生。全体的に年齢層が低くなったっていう感じはするけど、で、カブトの方はね、カブトって言っちゃうと仮面ライダーカブトとかぶっちゃうけど、B ファイターカブトの方は、結構仲間が多かったね。
そうですね。もちろんいっぱい出てくるんですよね。
確かにいっぱい出てきた。なんか記憶にある。
いっぱい出てくる方やっぱあれですよ。ねえ、ゲンジでしょ。
そう、ゲンジボタルの B ファイターゲンジとか。
よく考えたら高いは誠二さんだっていう。
ええ。
そうなんですよ。で、高いは誠二さんで、 中の芸人役の高山先生
が入ったんです
よ。うん。俺、僕、それ、後々、もう一回見直したときに、びっくりして。
ね、今の、平成ライダー、
う
ん。平成
ライダー、歩くライダーじゃないかっていう。
おなじみの高岩誠二さん。
誠二さん。
その頃、最初は現地やった。
現地やったっていう。体が
驚いた。まあ、やってる人がやってた。
そうそうそう。中のアクターさんが実は役者兼ってやってたって。
ああ、
すごい。B ファイターカブと、B ファイタークワガ、B ファイターテント。
これは基本のメジャーのメンバー。
B ファイターケンチ。なんかね、
外人が出てませんでしたっけ、外人。
あれは外人は来てないよ。
外人。外人出てないの？
多分ね、B ファイターアゲハのことを言ってると思うんだけど。
ヤンマかな？
ヤンマ？
ヤンマが多分。
ヤンマ、あ、そっか。
ちょっとなんかハーフっぽい感じで、男の子が。なってたと思うんです
よね。いや、女の子やったわ。見たのは女の子やった。
じゃあ、アゲハかな。
多分、ミキアンが言ってるのは、この、ビーファイターアゲハの、まあ、ソフィーっていう女の子のことだったけど、うん、この人、その、役者さんは、橋本玲香さんっていう女、日本人だから、
おああ、そうなの
東京都出身。ああ、クォーターやって。うん、スペイン人の血が4分の1入るクォーターだから、まあ、そういう点では、まあ、外人っぽい。っていうのはあるんだけど、うん、あくまでも外人っぽいっていうだけであって、はい、純粋な日本人。
だから、アゲハだけ出てきたのは一応、なんか頭に残ってんの。
あとは、だから、B ファイター、ミンっていうのがあって。
そうですね。ただの俺が勝ったっていう。
そうそうそう。
それで、この兜の方が、良い子の山口さんだね。
そうそう。
さっき
言った。山口良一さんが出てたって。
とりあえず一回出てきたっていうイメージです
ね。ねえ、後半なんかすごい出てきた。
怒涛のように出てきました
よね。うん、やっぱし、
あれかな。あと、ねえ、ちょっと学園ものの雰囲気もあったから、結構ね、はいはいはい、なんかこう、学校の先生とかさ、いろんな人が関わってたよね。
敵の方にもね、いっぱいヒーロー、ダークヒーローが出てきたね。
ああ、そう。
ブカーデとかね、いろいろ
持ってる。うん。
すごかったなって思う。印象はすごかったですね。いっぱい出てきたヒーローみたいな。印象が強いっていう作品でしたね。
あとは、その、やっぱり、B ファイターも、ゲスト出演したって。
そう。
やっぱり出てきましたか。
だから、B ファイターと B ファイターカブトの、あの仲間たちが勢ぞろいするっていう。
まあ、お約束ですよね。
まあ、やっぱりね。
まあ、子供が喜ぶ。
そう、喜ぶよ。
出てくれば。だからね、今の仮面ライダーも、出すようになったのは、多分そうなのかな。
終盤の走ってるだけっていうシーン、びっくりしますけどね。まあ、毎回びっくりするっていう。
この B ファイターシリーズ2部作が、終わって、その後に作られるのが、カブタック。
急になんか変わった。
そこからちょっとね、なんていうのか、ロボコン系の
もの。石ノ森章太郎系さ、
あれ。
じゃね、これ。
けど石ノ森章太郎は絡んでないけど。
章太郎先生。
両方なんか織り混ぜた感じね。変身しますしね、カブタック。
そうなのね。途中で、
戦闘モードに入る。
戦闘モードに変わって、で、それがもう、調理器ロボガラットなのよね。
ガラット。なんでこの今更ガラットやって、いう感じ。
スーパーチェンジ。
スーパーチェンジって、くるっと回って変身、変形するっていう感じのね。まさにこう、普段、ちょっとこう、頭身の低い、ロボコン系のロボットが、ちょっとね、こう、足と頭が入れ替わって、
逆転して、
で、長身のヒーローっぽい形になるっていう。で、変形すると、もう性格も喋り方も変わるっていうね。普段はこう、なんとかでカブーとかって言ってるようなキャラクターだけど、パワーアップして変形するとなんか、俺はカブタックみたいな感じのね。
これもでもいっぱいなんかロボコンみたいに。
まあ出てきた。
出てきてましたね。それは全部変形するから毎回見ると楽しみなんですね。
ギミック、楽しかったね。
ていうか、これ結構ほんでお金かかってるってことだね。
そうですね。結構力は入ってたと思いますよね。面白かったです。
まあ、その
後。しかも変形させるやつも作らなあかんわけだから。
まあまあ、そうそうそう。まあ、
相当金かかってる。
一つのキャラクターに対して2体作らなあかん。
うんうん、
で、まあ、その後に作られるのが、ロボタックっていう、まあ、同じ流れを組む作品なんだけど、
鉄腕探偵ですかね、ま
あ、そうそうそうそう、違うのは、ストーリーを、全体を、その、探偵ものっていう。
一つのピースを探す
っていう。そうそうそうそう。
あの、物語ってい
う。物語になってたのと、あと変形ギミックが、前は、なんかその、なんていうのかな、こう上下ひっくり返して、変形する。
うん、
要するに、腕を足にして、足を腕にしてっていう形で変形するのに対して、ロボタクの方はもう磁石チェンジっていうね。
磁石チェンジ？
要するに、入れ替えるパターンっていう感じ。だから本体、体の部分から手とか足とか頭とかを、うん、外して、それでまあ、組み替えて変形するっていう、いわゆる組み替え変形なんだけど、なんかやっぱりこう、おもちゃとか、プラモデルとかをたしなむ人たちにとってはさ、完全変形っていうのと、組み替え変形っていうのは、どうしても組み替え変形の方が、ちょっとこう、ランクが下になっちゃうよね。ガンダムにしろ、マクロスにしろ、バルキリーなんてさ、組み替え変形のおもちゃよりも完全変形のおもちゃの方が売れるもんね。
売れるっていう。間違いない。
そうだバウ。
そうそうそうそう。だからあれだよね、そのロボタックじゃないカウタックの方は主役のカウタックの声は草尾武史やった。でロボタックの方は佐々木のぞむさんやった
と、うん、そうだ
か。サムライトルーパーつながり。
うん、でもやっぱあれやん。俺印象残ってんのは、阪神ファンの空のやつが出てくるの。
あ、出てきてますね。
印象に残って
キャラクター。
もう、この時期、阪神弱い時期やって
る。そうなんや。
トラボルタっていう名前だけでこの阪神ファンにしてくれて。
お
あ結構
嬉しかったね。
うん、
まあ、どっちが面白かったかというと、まあ、僕は個人的にはやっぱカブタクの方が面白かったよ、ね。
カブタクの方が面白かったって。
そうそう。
どっちもデザインは好きですよね。
まあ、デザインにしろ、その、うん、ストーリーにしろ。
ウゴウゴルーカが出てきたのはこっち？どっち？向こうか。
カブタク？
ウゴウゴルーカの人が出てきた。
ウゴウゴルーガって言うても分からへんのちゃうの。
分からへんのかな。
ルーガちゃんの方やろ、要するに。う
んルーガちゃん、
ルーガちゃんに出てくるのは、
じゃなくて、
ケントリーナが出てきた方やから、
ロボタック
の。ロボタックの、サブタックの方か。
ロボタックはあれですよね。ウサギですもんね。
そうそうそうそう。
いや、イジリーが出てきたのは、イジリー岡田が出てきたのはこっちか。
なんか、ミキアンはこう、なんかすごい見てるところが違うな。
斬新なキッチンです
。え、そうなの？
いや、俺らはだから逆にそういうとこ覚えてないもん。うん、俺そうやったっけ？
下田歌劇が出てきたのは、
あ、下田歌劇が出てきたのは、かぶたくんの方やね。
じゃあ、いじりよ、こっち
は。どうやったかな？覚えてないわ。もう、で、結局、こう、ロボコンっぽいヒーローが2作続いて、で、本当に大鳥、最終的に鳥を占めるのが、ロボコンっていうね。
まさかの吉野先生。
まさかのロボコン復活っていう。うんうん
確かにびっくりしたわ。
ねえ。お、ロボコンや、ロボコンやるんや、とかって。
だから俺、ロボコンやる、やったら、やっぱりロボット、たっちゃんとかまたするのかな。
いいですね。いいですね。
思ったんやけどさ。
でもまあ、ロボコンの後は、多分もうこれでロボコンでまた石森プロとちょっとつながりができたから、まあ、仮面ライダー、いわゆる平成ライダーに移行したっていうのがあるんかもしれない。
ロボコンの後編からも、僕のザワつきは止まりませんでしたね。絶対ライダーやろみたいな。あと絶対ライダーやろみたいな。今はやっぱりライダーやったんで。
そうなんだ。
わーってなりましたよね。当時はね。うん、
まあ、ね、その仮面ライダークーガに関しては本当に言いたいことが山ほどあるんだけど、言いたいことっていうかね、語りたいことが山ほどあるんだけど、まあ、今回はもう、メタルヒーローもの特集っていうことだから、まあ、ちょっと、まあまあまあ、ちょっと押さえとこうかなと。
語り出したら止まらないです
よ。とりあえず、まあ、ロボコンが最後になるのかな。
まあまあ、メタルヒーローシリーズの最後だよね。
それからも、まあ、現在で映画もやってる状態の感じ、ボカルヒーロー。
まあ、その、ガンツ先生の 声が一緒やったっていうのは
よかった。一緒ですよ、
ね。うん。ローボコ0点っていう。あの声だけは受け継いでくれたなっていうのがありましたけど。まあ、それ以外はね、もう見て変わっちゃったけど。
まあ、キャラクターも、
ロボコン以外は、
そうそうそうロボコンがとガンス先生以外は、なんかこう、うんまあ、ロビーナちゃんか。ロビーナちゃんも変わってないか。
ロビーナちゃん、まあ、ロビンちゃんやったけどもね、前は。
名前が変わった。
で、ロビーナちゃんはロボットになったから、ロビンちゃんは、
宇宙人、宇宙人やった。
ロビンちゃんは宇宙人やったやんか。
うん。
だけど、ロビーナちゃんはもう、一緒や、要するにもう、ロボコンたちと同じ仲間のロボットっていうことになっちゃったからさ。
俺としては中にな、ロボコン、燃えろロボコンの中にガンちゃんとか出してほしかったな。
ああ。
ロボット110番。
ああ、でもそれはどうやろう、もう、だってロボコンとかけ離れてしまうからさ。
だからちょっとゲストでチラッと出してやってくれんかなとか。
でも、なんかこう、旧ロボコンと新ロボコンの、
オリジナルビデオはあったね。
合体作品ありましたね。
うん、あった。うん。まあそこでまあ妥協したんでしょうね。妥協っていうか、
なんちゅうかっていう。
結構声優陣も豪華やね、こうやって見ると。
豪華ですね。
ロボコンはいくらかずえ、ガンツ先生野田圭一、うん、あとロボゲタ肝付金田さん、ロボボス矢尾和樹さん、ロボビン関智和さん、ロボピー半恵子さん、ロボケロ坂口大輔さん。ロボモグ、ユサコウジさん、ロボイドが、堀、ヒレユキさん。この辺はもう、その、豪華メンバーやったけど。
豪華。あ、そういう豪華。
あと何？原田三太郎っていう、第46話にゲスト出演したのが、藤田誠？
そうそう、あの、サンタクロースの。
おー。ちょっと覚えてなかったけど、藤田誠出てたんだ。
まあ、あの、あれよ、あの、隠れ刑事が、毎日、あれ、テレビ、あの、え毎日放送やろ、まあ、ABC。うん。そのつながりで、出てきた。
ああ、うん。まあ、以上ね、ギャバンから始まり、ロボコンで終わった、メタルヒーローシリーズを、ちょっと長々と語ってきましたけども、うん、はい。いかがでしたか？まあ、あの、他のさ、仮面ライダーシリーズとか、そのスーパー戦隊シリーズと違ってメタルヒーローシリーズってすごいバラエティーが豊かでしたよね。
うん、確かにそうやね。それは言える。
だからその装着するヒーローもいればもうロボットのヒーローもいるし、すごい軽装備のヒーローもいるという。
可愛いのか
な。いや忍者もおるし。
ねえ。まあもし良ければねビデオとかも。DVD とかも出てるかもしれないんで、機会があれば一回見てみてください。
はい、と思います。
以上。
昭和ヒーロー大全集。
対、ネクストヒーロージェネレーションのコーナーでした。コーナーというかもう本編やけどな、
すごいな、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
スーパーヒーローファクトリーでは、随時皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
スーパーヒーローファクトリー2012年ラストメッセージ。
メッセージ。
はい、というわけで、
はい、も
はい、今年も、
ね、今年ももう終わりますね。
なりました、はい。ということでね、今年最後のメッセージを録音しようと、
はい、
いうことになりましたけれども、2012年、僕たちにとって、
まあね、
重大ニュースというと、
いろいろありますが、
まずはまあね、今年6月にこのね、スーパーヒーローファクトリーを立ち上げたという、
ということですが、
ね、だいたい半年間やってきましたけども、どうでしたか？
いや、早かったね。
早かった。
あっという間に半年過ぎたって感じだね。うん、
まあね、最初はすごい軽い気持ちで始めたんだけど。
まあ、もうさ、
最初はね、なんかこう、特撮とかアニメとかのトークをやっていこうということで、はい、ね、こう、毎週チェックして。
ね、まあ、アニメとか、ね、特撮とか、
言ってたけど、
チェックしてるかつって、
そう、
だんだん、だんだんチェックできへんなって。
編集とかに時間が割かれてしまって。う
ん、ね、特にアニメなんて。
結局アニメの話をしたいなということで始めた番組なのに、番組を始めたことによってアニメが見れなくなってしまったっていう、本末転倒な状態になってしまいましたけどね。
まあ、その代わりあるよね。ゲスト多かったね。
あ、そうね。まあ、なんといっても嬉しかったのが、まあ、始まって1ヶ月も経たないうちにね、ラジコマさんっていう、まあ、CM を作って、まあ、公表する、まあ、ポータルサイトの方からちょっとお声がかかりましてですね。まあ、そちらを通じて、ね、いろんな方と、
もう、
まあ、お知り合いになれたということ。
だからほとんどゲストじゃなかった？
そうそう。まあ、DY さんとか、
うん、
あと、マキオラテさんとか
は、はい
は
い、
まあ、ラジコマつながりだしね。
だから20回ぐらいやってるんかな、もう今年。
ああ、そうそうそう。まあ、
20回やってるの半分以上はもうゲストちゃうかな。
かな
ぁ。うん、
まあ、ラジコマさん以外の方とも、
はいね、
まあ、お知り合いにな
りました。
お知
り合いになりましたね。いいご縁ができたなと思ってますね。
まあ、もともとね、この番組を始めようと思ったきっかけっていうのがね、その、沢田信也さんっていう。
はいはいはい。
狭くて浅い奴らという、まあ、ポッドキャストをされてる方が、はい、ポッドキャスト文芸部という
際
に、はい、まあ、ちょっと出させてもらったっていう。
そうですね、藤もち出てましたね。レギュラーやったね、あのね。
レギュラーじゃないよ。ゲストで。
あ、ゲストなん？
そうそうそうそう。だって俺は録音自体は1回しかしてないからさ。ただ1回録音したやつを。
でもほんまはレギュラーになる予定だったんですよ。ただ、でも、
いや、もうだって、
収録した瞬間に終わったって。
収録する際に、もう、これで最後ですって言って収録したから、あ、もうこれで終わりたんだなって。ただ、その、収録する際に、最初はね、終わりますとは言わずに、録音していって、最後の方で、実はこれで終わりますっていうのを入れて、で、それを3分割したと。だからまあ実質的にはもう3回僕が出演した、もう言ったらレギュラーみたいな感じになったかもしれないけど、実はもうそれは1日で撮り終わったという。
はい、
まあ、それでね、あ、ポッドキャスト番組ってやっぱ面白いなっていうのがありまして、
はい、
それでまあね、僕もやりたいなということをいろいろ勉強してね。
やりたいなって言ってできるのがすごいね。
いや、でも、やっぱり、半年間はいろいろ勉強したよ。
まあ、勉強したにしても、意外にもう簡単っていうか、まあ、誰でもできるっていうのがすごいね、この、ポッドキャストっていう。
そうそうそうそうそう。やっぱりね、時代がいい時代になったなっていう。
ね。
そうそうそう。で、まあね、そんなこんなで、半年間続けてきたけど。
でも、この、残りの2ヶ月間は、藤本、入院っていう、この、
まあねえ、まあ11月に入って、ちょっと私がダウンしてしまいまして。はい、実は、第20回収録時。
あ、ねえ、ゲスト来て
もらマーシュ戦士ソルダーさんを招いての収録だったんですけど、はい、この時点で僕、ねえ、もう半分死にかけてたんだよね。
はい、そうです。
実は、まあ、今だから言えることなんだけど、あの、タツの市民祭り、収録時。
はい、あの時にはもう死にかけてた。
そうそう。
はい、
まあね、ミキアン心配してたもんね。
はい、
でも大丈夫みたいな。
もう病院行った方が
いい。やばいちゃうん。
病院行った方がいいよって、電話をして、やっていったっていう。
でも今はまだちょっと病院行けないって言ってね、
うん、
で、3日に、まあ、辰野市に行って収録して4日にスカイプで収録してで次の日に病院に行って即入院というああほんでね丸々1ヶ月、
はい、
もうベッドに寝たきりになってしまいます、まあ、寝たきりじゃないけどねまあ、検査して、リハビリして、で、それ以外は暇やったからさ。まあ、iPhone とか iPad 持って行ってたからさ。することないから、スカイプじゃないや。Twitter とかで、なんかつぶやいてばっかり。 でね、時間潰してたけど、あの、収録したかったな、収録とかいいか、あの、編集したかったな、とか、ね、ノートパソコン持ってないからな、僕。
でも、病院にもって言ったらあかんねん。もうノートパソコンも、多分。
いや、そんなことはないよ。だって、他に入院してる人で、ノートパソコン持ってきてた、持ってきてる人いたし。うん、で、なんか仕事してた人もいたし。
うん、俺やったら持っていけへんわ。あれ使われることはないと思うけど、怖いもん。
まあまあ、向き合うは、なあ、別にそんなせえへんけどな。でもやっぱり iPhone とかは持ってきたやろ、
うん、まあ、iPhone はポケット入れるから、どこ行くときも早く持っていけるけど、パソコンは持っていかれへんからな。なんか、盗まれへんと思うねんけど、100% 盗みとかはないと思うねんけど、いやいや。
ああ、そうなんや。まあね、はい、まあ今年最後にちょっとこう体を壊してしまったということで、はい、で、まあね、無事退院はできましたけども、
はい、
ちょっとね、やっぱり、
リハビリ。
まだ僕もだから、まあはっきり言って、完治はしてないんで、
はい、完治はしてない、ね、
また、月に1、2回は病院に行って検査しないといけないし、まだまだこれからいろいろとね、うん、体質改善しないといけないとか、まあ、なんだかんだありますんで、
はい、
で、まあちょっとミキアンともね、話したんですけど、
はいはい、
でちょっとリスナーさんには申し訳ない話なんですけど、来年からはちょっとね、
はい、
格付き更新にしようということで、
はい、
まあ月2回、
はい、
うん、だいたい。
まあね。
まあ、第1、第3とかね、第2、
第4とか、まあ、
形の、まあ、月2回配信という形にさせていただきたいと思います。
はい。
うん、
はい、
そうですね、まあ、ね、楽しみにしてる人がいるかどうかわかんないけど、いたとしたら、ちょっと、まあ。
まあ、その分ね、その分、こういうの撮ったら大
丈夫。そうそうそうそう。その分、まあ、濃くなるかどうかはわかんないけど、ですね、ちょっといろいろ考えてる企画とかもありましてですね、はい、まず、来年になって、まあ、ちょっと新しい試みといいますか、
はいはい、
今ですね、大阪の方で活動されてる、まあ、芸人さんって言っていいのかな、
は
い、とかがちょっと主催して、
はい、
まあ、されている、
はいはい、
なんていうのかな、ポッドキャスト番組集団っていうのかな、まあ、知ってる方もおられるかもしれませんけど、百芸ラジオもっこもこパレードという、まあ、団体がありまして、こちらの方に、我がスーパーヒーローファクトリー、
はい、
加盟させていただくことになりました。
お、加盟しましたか、はい、そんな、そういうのに加盟しましたか、
はい。この団体には、鳥かご放送さんとか、サンバラジオさんとか、ポッドキャストで検索すると、もう上の方に出てくるような、まあ、人気番組さんとかもおられます。は
い、そういうのに、まあね、そういうところに
加盟しましたか、まあ、されてる芸人さんとか、はい、アイドルの方とかがされてる番組とかも登録しております、
はい、
で、大阪ナンバー千日前の方にあるレジャービルみそのっていう
みその、
はい、関西の方にはおなじみの
みそのへ行こう
そういうコマーシャルもありましたね、
はいはいはいはい、
みそのみそのとか懐かしいね、まあ、聞いたこともある方おられる、
は
い、
まあ、まあね、3チャンネルとかでは、ね、流れてました、
活動されてる団体があるんですけども、まあ、こちらの方に、はい、加えさせていただくことになりまして、まあ、まだね、加盟したばかりなので、僕たちもまだ右も左もわからない状態なので、
はい、
ね、これからこの皆さんの輪にどう溶け込んでいこうかということで、いろいろ模索している段階なんですけども、まあ、まずはね、
はいはい、
イベントとかにちょっと顔出しして、
はい、
ね、スーパーヒーローファクトリーを知ってもらいたいなぁなんて思ってはいるんですけれども、うん、
はい、
うん、まあ、そういうのを、まあ、来年はちょっとやっていきたいなと思います。はい、また、今まではね、ヨルズサークルトモトムカンパニーズが、
はいはいはい、
まあ、協賛ということでやっていきましたけども、
はい、そうですね、はい、
はい、2013年度からは、
はい、
日本同人サークル連盟という、
すごい、だから、でかい、でかい名前やね。
まあまあまあね。
サークルドン。
まあまあ、今のところはでもそんなにね、大きくはないんだけど、正直。まあその、全国で活動されている同人サークル。
はい、
同士が、交流を取り合って、
はい、
合同雑誌っていうのかな、合同会誌を
作
ったりとかしてね、サークル間同士の交流なんかをやっていきたいなという、まあ、団体があるんですけども、はい、まあこちらの方と協力という
協力する
させていただくことになりましたので、
スポンサーが増えた、
まあスポンサーちょっと芸があるけども、まあ、応援していただいているというか、はい、まあ、そういう形で、はい、やっていくことになりましたので、
あれやね、
というわけでですね、
大きくなっていくね、
大きくなったとかわかんないけどね、まあ、CM とかが多分また増えると思います。まあ、で、このスーパーヒーローファクトリーという番組、ただでさえCM が多いとよく言われるんですけどもね、まあね、なんていうのかな、やっぱり、まあ、ラジコマさんなんかでもそうなんですけども、まあ、DY さんとかね、
はい、
マキオラッテさんとかも、はい、まあ、ラジコマさんを通じて、
そうですね、
そう、
されましたもんね。
交換
して、そうですね、向こうにも、ね、僕らのやつを流してもらってる、
そうですね、交流してきて、で、まあ、DY さんと知り合えて、おたばたけにおのダーさんと、
そうですね。
あ、
そうですよね。
いわゆる、つながったという。
つながった。広がりができたわけです。
そうそうそう。
横のつなが
りができた。やっぱりね、こう、CM をやったからこそ、なんかつながったっていう。
うん、
ね、ダーさんとか DY さんは、その、スーパーヒーローファクトリーさんがあったから僕たちがつながったって言ってくれたんですけど、僕からすれば、ラジコマさんがあったから、僕はね、DY さんとお知り合いになれたし、ダーさんともお知り合いになれたし、あ、ダーさんは、また別ですけども、
うん、ダーさんは、
ダーさんと、DY さんは、それで繋がったっていうね、うんうん、まあ、こともありますんで、
うん、で、これからもそういう繋がりがね、
そうそうそう、
出ていくかもしれません。
もっとね、なんかこう、いろんな番組と、こう、仲良くなれたらな、繋がっていけたらな、なんて、思ってますので、まあ、僕らは、ほら、特撮ラジオっていうか、まあ、特撮とかを、中心とした内容の番組をやっているので、
はい、
まあ、一緒になんかね、コラボでやるとしても、そういう特撮つながりとか、まあ、そういう形にはなるかもしれないですけど、
はい、まあ、そうですね。
まあ、特撮限定にはするつもりはないんでね、まあ、特撮とかをきっかけにして、なんかこう、うん、他にもいろんな話ができたらな、とかも思ってますんでね。はい。まあ、今後、どういうつながりができるか、
できる
かはちょっと、まだわかんないですけど、
は
い、
そうですね。
とにかく、ね、そういう場に出ていきたいな、というのを、2013年の、
はい、夢はでっかくです、ね、
まあ、目標というか、
目標は大きく、
ね、大きく持ちたいな、
はい、世界制覇。
だから、リスナーの皆さんもね、なんていうのかな、CM も番組のうちみたいな形で、CM そのものを楽しんでいただければなーなんていうのは僕たちの、まあ、願いと言いますか。こんな番組もあるんだとか、あ、このコマーシャル面白いな、ちょっと聞いてみようかな、なんて思ってもらえたらね。
まあね。
いいと思います。
はい。
極端な話、うちらの番組聞かなくてもいいから、CM の番組をね、聞いて。
いや、でも CM の番組を聞いてるってことは、この番組も聞いてるってこと。
まあまあ、そういうことやしね。まあ、うちらの番組はそんな宣伝効果があるかどうかわかんないけど、
ね、
まあ、ね、その、やっぱり、その、いろんな人に知ってもらいたいっていうのもあるから、うちらもやっぱり他の番組に、CM 使ってもらえたらなぁなんて思ってるし、うちらの CM を使ってもらおうと思ったら、うちらもやっぱり CM を流した方がいいかななんていうのも思います、
ね。まあ、CM は流そうって最初に言うたしね。できる限りは流そうって。
まあまあまあまあ、その CM ばっかりっていうか、でもその3分も4分も CM ばっかり流すっていうことはしないですけど、そこまで極端なことはしないけど、まあ他の番組よりも
は
ちょっと多いかなっていう気はしますけど、まあ普通の民放の AM ラジオとかと同じ感覚で聞いてもらえるとね、まあ1分2分はコマーシャルタイムっていうことにね。まあ、うちらとしてはやっていきたいなとは思っております。
はい、
ので、まあ、よろしくお願いします。はい、
はい。
で、そうそうそう。あとね、ちょっと一部コーナーを変更しようと思ってます。
変更。
うん。で、特撮のコーナーなんだけど、今まではほら、昭和ヒーローのコーナーと平成ヒーローのコーナーって分けてたでしょ。
うん。
昭和ヒーロー大全集と。
大全集と、ネクストヒーロージェネレーション。
ジェネレーションね。で、それをもう一つにしようと思います。 まあ今回ほらメタルヒーロー特集やったでしょ。
うん。
うん。まああんな感じで、もう昭和平成関係なくやっていこうかなと。でまあその分ちょっと内容をスマートにするっていうのかな。だから別にだからその昭和と平成の中間の番組とかも取り入れていけるようになるし、その境がなくなるから、まあいろいろとこう話もできるかなというのもありますんで。で、あともう一つちょっとアニメのコーナーは、
はい、アニメのコーナーは、
うん、ちょっともう廃止というか、
カット。
そうそうそうそう、ちょっと終わらせます。うん、すいませんけど。うん、ただアニメの話を全くしなくなるわけではなくて、まあフリートークのコーナーとかは残しますので、まあ、そういうところで、
まあね、まあ、なんか面白い話題があれば、
そうそうそうそう、やっていこうかなとは思いますんで、うん、まあ引き続きアニメの話はするけど、その二次元空間へようこそのコーナーはちょっと、
はい、
はい、はい、というか、まあ廃止に、はい、廃止っていうか、はい、終了。
終了、ね。ま
あ、2012年で終了。
ね。もうだって、見てないから、何も喋られへん。
いられへんし。見てるけど、見てるけど、もうその、まあ、一部の、いろいろ寄り添った中のこの一つって、みたいな。まあ、話が持たない、ネタが持たないっていうのもあるし。まあ、ちょっと、
まあ、特撮の話だけでも十分です。
まあ、で、これからはもうその特撮全般だから、その、今までちょっとやらなかった怪獣ものとかさ。
ああ、それ
は、うん、あとは特撮ドラマ。
あ、それも。
その、ヒーローは出てこないけど、例えば怪奇大作戦とか、
まあ、
マイキー・ジャックとか。
あ、天保天天。
そういう天保天天とかさ、そういうの、まあ、天保天天はちょっとヒーローものっぽいけど。
まあ、喋ったらような気がするね。
あ、うん、天保天天はやったね。うん、まあそういうのもちょっとね、取り入れていこうかなと思ってますんで。
はい。
はい、あと、またそれとは別で、新しいコーナーを一つ作ろうかなと思ってます。それが、ポッドキャスト応援コーナーっていう、まあまだタイトルとかちょっとはっきり決めてないんですけど、そうそうそう、まあ CM をほら、増やすっていう話したんでしょ。
はい。
で、まあ、ただ CM を流すだけじゃなくて、ポッドキャスト番組を毎回、まあ、一つか二つピックアップして、
うん、
この番組はこんな内容でやってますよとかね、パーソナリティの方はなんとかさん、なんとかさんですよとか、まあ、特徴はこんな感じですよみたいな内容を紹介しつつ、宣伝というか、まあ、応援というかね、ちょっと語っていきたいなーなんて思っております。
はい、
うん、まあ、そういうコーナーを作ろうかなと思ってますので、うん、どんな番組を取り上げるかは、まあ、その時次第っていう感じでしたいと思いますね。はい。
わかりました。
うん。
はい。
まあ、そんな感じで、
はい。いや、もう、こんな感じでやっていきますか。頑張って
ください。
ってことは、聞かな、聞くってことね。
まあ、そう、
聞いていかな
かった。できたら聞いてほしいよな。頑張って。
はい、時間があれば。
いや、時間を作って。なんとかして。ということで、
はい。ということで、
また、
はい、また
来年も
よろしく、ですね、よろしくお願いします。
お願いします。来年は、まあ、第2週ぐらいからかな、収録して、
あ、はい、そうですね。
編集が終わり次第配信という形で、
はい、
以降は一週空けて、だから、2013年一発目が、例えば第2週に配信したとしたら、次は第4週とかね。
はいはい。
第3週に配信したら次は翌月の第1週とか、
うん、
いう形にはなっていくとは思いますけれども、はい、今までよりちょっと配信回数は減っちゃうかもしれませんけども、ね、その分内容濃くやってい
きましょう。内容濃く。
なるほど。
やっていきましょう。
はい。よろしくお願いします。
頑張ってやっていきましょう。
はい。というわけで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ドドンパッテー